聖書を読み出します。聖書はマルコによる福音書第11章の1節から4節です。新約聖書の83ページです。新約聖書83ページ、マルコによる福音書第11章の1節以下を読み出します。一行がエルサレムに近づいて、オリーブ山のふもとにあるベトファゲとベタニアに差し掛かったとき、イエスは二人の弟子を使いに出そうとして言われた。向こうの村へ行きなさい。村に入るとすぐまだ誰も乗ったことのない転ばがつないであるのが見つかる。それをほどいて連れてきなさい。もし誰かがなぜそんなことをするのかと言ったら、主がおいでようなのです。すぐにここにお返しになりますと言いなさい。二人は出かけていくと、表通りの戸口に転ばのつないであるのを見つけたので、それをほどいた。以上です。もう20年ぐらい前の話になりますけども、よくいろんな教会からですね、伝道セミナーというか、伝道についてのお話を依頼されたことがあります。いかに伝道するかという、そういうふうなお話のテーマでよく読んでいただきました。最近はですね、ここ10年ですね、そういうテーマで教会から呼ばれることがほとんどなくなってきたんだなと最近なって思いました。20年前はですね、そういうふうに用いてくださって話をですね、聞いてくださったんだと思いますが、しかしこの10年その話が、私が呼ばれないからというわけではないですけれども、いろいろな教会のいろいろな、特別伝道とかそういうセミナーとかを見てみますと、いかに伝道するかという話がどんどんなくなっていったんじゃないかなというふうに思います。組織の問題だとかいろんな問題とか、そんな社会の問題とか、そういう講演はありますけども、しかしいかに伝道するかというのはない。それがですね、どういうことになっているのかというふうに思います。ちょうど20年前もその話をですね、していた頃にですね、講演の最後にですね、何人かの方にですね、言われたことがあります。帰り際にですね、言われたその多いのがですね、どうしてそこまでして伝道しなければならないのですかという、そういう言葉でした。どうしてそこまでしてですね、イエス様の御言葉を伝えなきゃいけないんですかという、初めはそれを聞いた時にですね、本気で言ってんだろうかというふうに思った時もありましたけどもですね、しかしこのように思っている人たちが教会の中には多いんだなという感想も持ったのです。生活や仕事に忙しいしですね、やることがたくさんあって、教会ですね、の中で組織を整えていくためのことがたくさんあるのに、それに加えてなんで外に向かって伝道しなきゃいけないのかという、伝道はきついものであるし、また時間がかかるものであって、やっても実りがない、そんな話をですね、講演の後のですね、座談会でよく聞いたのでした。どうしてそんなに伝道しなければならないのか、その答えはたった一つ、主イエス・キリストがそれを求めておられるからとしか私には考えることができませんでした。じゃあ今もしもこのような講演に呼ばれたとしたら、人々は何て言うんだろうなということを少し考えてもみました。今日はイエス様がいよいよエルサレムに入場する場面のところです。神の子として王としての入場ですから、さぞかし華やかなことだったろうと思いますけども、そうではなかったというのがマルコの記事です。この入場に必要とされたのは転ばだったという、旧約聖書の預言の成就ということもありますが、主が必要とされたのはですね、転ば、しかもイエス様が必要とされた、イエス様が求められたというふうに聖書は書いてあります。私たちもこのイエス様が求められたということ、イエス様が求めておられることが一体何かということをやっぱり考えなきゃいけないなというふうに思いますし、また今このコロナの中で、そして広島では感染が本当に拡大している中で、主がこの教会に何を求めておられるか、それをですね、そして何をしようとされているのか、それを十分祈りつつ、やっぱ考える時が与えられたというふうにも思うのです。果たして今イエス様が求めておられるのは礼拝を休止することなんだろうか、教会を閉鎖することなんだろうか、 いや、もっと違うことをイエス様はこの教会に求めておられるのだか、そのことを一生懸命毎日祈りつつ、イエス様の御言葉から聞こうというふうにしています。実は今日のですね、午後から広島女学院高校に聖書の授業3学期だけお願いされていくことになりました。久しぶりにですね、高校生に御言葉を語るチャンスを与えられて本当に嬉しいなというふうに思います。大江教会をですね、維持したときに、もう高校生に話す機会っていうのはないかなというふうに思っていましたが、しかしですね、もし主が許してくださるのであれば、また高校のですね、生徒たちに話す機会を与えてくださいと祈っておりましたので、その祈りが本当にイエス様によって聞かれたんだなと思います。牧師になってからですね、頼まれたものは何一つ断らないという、どんな小さなことでもですね、お願いされたら断らないという、そのことをですね、実はお祈りしたことがあります。主よ、どうか私が願われることは、すべてそれを受け入れることができるようにしてくださいと。その祈りがあってですね、今までですね、頼まれたことを断ったことは一度もありません。そうしているとですね、やっぱりですね、そうだ、立野がいるんじゃないかと思っていただけるという、それがですね、私には本当に嬉しいことですし、それは主が求めてくださっていることだというふうにも思います。今回もこのコロナ禍の中にあってですね、この3学期、この広島女学院の高校の授業に来てくださいませんか、無理でしょうけどという、そういうことでありましたけれども、喜んでですね、お引き受けさせていただきました。なぜそれをするかというと、主がそれを望んでおられるからと私には思うのです。主が今必要としてくださっている、だったらそれに応えていくという、そのことを私は目指していきたいなと思います。なんで伝道しなければいけないのか、なんで宣教しなければいけないのか、答えは主が望んでおられるからではないかなというふうに思うのです。これが本当の答えになるかどうかということです。主が望んでおられても私にはできませんというふうに答えてもいいのです。それでも主は望んでおられるということを私たちはどこまで、自分の心に受け止めることができるかなというふうに思います。今日も一人一人に主が望んでおられることがある。その声、主がおいでよなのですという声が聞こえてきたら、はいと言えるかどうか、そのことを自分にも問うていきたいというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか主がおいでようなのです。その言葉を今日一日自分の心に受け止めることができるようにしてください。このコロナ禍の感染状況の中にあって、主が私たちに求めておられることが何であるか知ることができますように。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師牧師の家族と共に手を守ってください。またルーテル保育所、谷のり幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を、今日も事故や気合わざい病気、そして新型コロナウイルスから守ってください。子どもたちの感染が増えてきました。どうか子どもたちがこのコロナによって害を受けることなく、また元気に復活することができるように、どうか導いてください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々、またその方々の使い、そして奉仕しておられる方々、どうかその方の上に高なしの御手があり、癒しの御手を主が差し伸べてください。今日も私たちに必要なものは、すべて聖霊によって整えて与えてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。